説教、光あれ。日本福音ルーテル武蔵野教会の大柴ジョージ牧師です。
はじめに聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書第1章の1節が5節、新共同訳聖書です。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。イースターおめでとうございます。東京の阿佐ヶ谷にあります日本福音ルーテル武蔵野教会の牧師をしております大柴ジョージと申します。牧師になって24年になりますけれども、モーデンの皆さんにお会いできるのは初めてです。今回このようにご縁があってイースターの喜びをご一緒に分かち合うことができることを心から感謝をいたします。創世記の冒頭を読みますと、光あれという声を持って神様は天地の創造を始められたと記されています。天地創造の時にはまだ誰もそこにはいなかったわけですから、それを目撃した人はいなかったはずなのですが、創世記一章を記した人にはその闇に響く光あれという確かな神様の声が聞こえたのだと思います。そのような場面が神様によっておそらくは夢ないし幻の中で示されたのではなかったでしょうか。ヨハネ福音書の冒頭は、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったというダイナミックな表現で始まっています。この部分は神が光あれという言葉を持って天地創造を開始されたことを私たちに思い起こさせてくれるとともに、神様の命の言葉であるイエス・キリストが天地創造の最初から神と共におられたということをも示しています。光あれ。十字架にかけられた主イエスが3日目によみがえられたということは、闇の中に神が再び光あれと語られて新しい天地が創造され始めたのだということを意味しているように思います。ですから私たちは週の終わりの日である土曜日ではなくて、週の初めの日である日曜日にそれを主日として主の日として礼拝を守っているのだと思います。御子イエス・キリストこそ私たちの光となり、私たちの命、私たちの希望となってくださった。光は暗闇の中で輝いています。御子の復活は神様の愛が罪に勝利をした、死は終わりではない、墓は私たちの終着駅ではないということを示しています。それは私たちが今ここで主イエスを信じ、復活の主とつながってイエス様と一つとなって生きるということの大切さを伝えているとともに、死の向こう側に私たちのために準備をされている永遠の命がある、その永遠の命を希望としてそれに向かって生きることができるということを示しています。パウロは言いました。戦方作れども望みを失わず、あるいは観難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生み出す、そしてこの希望は私たちを欺くことがない、そう語りました。私たちにとって復活のキリストこそが尽きることのない誠の希望である。そのことをイースターの日に私たちは覚えたいのです。私は牧師としてさまざまな場面に立ち会います。困難な場面、どうしようもない場面、言葉を失って立ち尽くすような場面、そういう中にあっても私たちは希望を見出すことができる限り、その希望が私たちを支えてくれる。たとえ余命半年の命と告げられたとしても、 未来に対する希望、キリストが共にいてくださるという希望、復活の希望があるから私たちは前向きに生きていけるのだと思います。希望を失った時には倒れるしかない。倒れた私たちを主はその御手を持って起き上がらせてくださる。光あれという神の言葉は私たちに揺らぐことのない希望を与えてくれる力の源であると思います。万物は揺らぐとも神の言葉は常しえに立つ。パウロは第二コリント書4章でこう言っています。闇から光が輝き出よと命じられた神は私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。最近私は声の持つ力というものに大きな関心を持っています。声には確かに力がある。私たちはおそらく自分の中にたくさんの声の記憶を持っているのではないでしょうか。振り返ってみるといろんな声が聞こえてくる。その多くは私に真剣に向かい合ってくれたものの懐かしい声、ある時には厳しい声であるかもしれません。あるいは自分がいろんな場面で出会ってハッと刺さられた声でありましょう。最近の脳科学の知見によりますと、私たちは本を黙読している時にも、あるいは物を考えている時にも頭の中では声に出して読んでいるのだそうです。言葉というものは声なのです。ヨハネ福音書の冒頭部分をこう読み替えてみると、もっと具体的に私たちに迫ってくるように思います。はじめに声があった。声は神と共にあった。声は神であった。この声ははじめに神と共にあった。万物は声によってなった。なったもので声によらずになったものは何一つなかった。声のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。声の力というものを覚えさせられます。と同時に最近私は聞くということの大切さをも思わされています。この場合の聞くという字は新聞の文という字ではない、門構えに耳という漢字ではなくて、耳を傾けるという意味の傾聴という場合の聴、耳に十四の心と書く漢字を用いたいと思います。声というものの持つ力、そして真剣に相手の心の声に耳を傾けるということの、聞くということの大切さは皆さんご自身も日々感じ取っておられることではないでしょうか。悲しいこと、辛いことが起こった時に、その私たちの気持ちを傍らにいて受け止めてくれるような、そういう存在を持つ人は幸いであります。パウロは言いました。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。傍らにいて喜びや涙を一緒に受け止めてくれるもの、共有してくれるものがあるならば、たとえそれによって状況が全く変わらないとしても、私たちはその人の存在によって支えられ、慰められ、励まされ、再び勇気を抱いて立ち上がり、一歩を踏み出していくということが起こるのだと思います。自分の中に刻まれているさまざまな懐かしい声を思い起こします。それはこれまで私を愛し、私に対して真剣に関わってくれた者の声であります。両親とか祖父母であるとか、兄弟、友人、恩師、そういった人たちの声であります。神の光あれという声は、実はそのような懐かしい声の中に響いているのではないでしょうか。私たちはそこに、私たちに向かってキリストにおいて光あれと呼びかけてくださる神の声を聞き取ることができる、そう思えてなりません。パウロは母の体内にいた時から神が恵みによって自分を選び召し出してくださったとガラテヤ書の一章で語っていますが、母の体内にいた時にすでに私たちは、もしかするとあなたは私の愛する子、 私の心にかなうものという神様の声を聞いたのではないでしょうか。そしていつも神様は向こう側から私たちに呼びかけてくださるお方です。そう考えてまいりますと、私たち人間は神の声によって生かされている存在であり、向こう側から呼びかけられる神の声に向かって導かれて生きていく存在なのだと思います。神はその一人子を賜るほどにこの世を愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると書かれている通りです。このイースター、神様の光あれという私たちに向かって呼びかけてくる声に心の耳を傾けながらご一緒に歩んでまいりたいと思います。詩編の119編は語っています。あなたの御言葉は我が足の灯し、我が道の光です。お一人お一人の上に豊かな神様の祝福がありますように。復活の主イエスキリストが共にいてくださいますように。イースターおめでとうございます。一言お祈りを捧げます。ご在天の父なる神様、あなたは私たちに光あれという声を与えてくださいました。この声がどこから聞こえてくるのか、どのような形で聞こえてくるのか、私たちは耳を澄ませたいと思います。イースターのこのイエス様がよみがえられた喜びの日に、あなたの御声をどうぞ私たちに聞かせてください。お一人お一人の上にあなたの守りと導きが豊かにありますように。この盲伝の働きの上に豊かな祝福を備えてください。救い主復活の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。